はい、お待たせいたしました。では本日第2部はパネル企画レイルズインプロダクションです。またの名を、レイルズ演舞がプロダクションな人たちということなんですけれども、今日はそういう人たちに、実際レイルズを仕事で使っていく上で のいろんなノウハウやハマりどころとかについて、話し合っていただきたいと思います。司会進行は高橋さんです。よろしくお願いします。
それでは、パネル企画、レイズインプロダクション、司会進行を進めさせていただきます高橋です。よろしくお願いいたします。で、まず、パネリストの方とコメンテーターの方をご紹介いたします。パネリストの方、順番に言った方がいいな。じゃあそちらから、高木さんです。よろしくお願いします。でお隣竹内さんです。よろしくお願いします。で、お隣大前さんです。よろしくお願いします。で最後こちらがストヤンさんになります。よろしくお願いします。で、コメンテーターの方なんですが、お配りした、タイムテーブルの方には、森久さんだけしか書かれていなかったんですが、まあ、前日行いました Ruby2.0 のパネルの方でコメンテーターたくさんの方に参加していただいたところ、お客様の方から非常によろしかった、よかったというふうな好評をいただきましたので、急遽今日一生懸命あちこちに声をかけて、コメンテーターとして参加していただくことになりました。で、順にご紹介いたし、順じゃないよ、まず、コメンテーターで、こちらの方のパンフレットの方に載ってます森久さんです。で、それ以外のコメンテーターの方として、じゃあそちらから、西さんです。で、お隣が、デイビッドさんです。で、デイビッドさんの後ろの方に いますのが、通訳の方をお願いいたします。デブさんです。よろしくお願いします。で、森久さん一つ飛んで、お隣が舘野さんです。よろしくお願いします。で、後ろの方の座席になりまして、ちょっと逆になりますけど前田さんです。で、お隣がアートンさんです。で、中島さんお願いしちゃっていいんですかね。いや、もし何があればコメントをいただければということで、中島さんです。よろしくお願いします。このようなメンバーで始めさせていただきたいと思います。はい、はい、はい。あ、和彦さんは、あ、じゃあ和彦さんもよろしくお願いします。司会の方は大丈夫ですか。はい、じゃあこのようなメンバーで進めさせていただきます。で、流れなんですけれど、まずパネリストの方にそれぞれどのような環境で使っているか、または、どういう問題点があってそれをどういうふうに克服されているかというふうな、実際の運用上で出てきたお話等を、お聞かせいただきます。で、その後で、コメンテーターの方とパネリストの方で質疑応答というか討論というか、で、最後に一般の方からの客席の方からの、質問等を受け付けるというふうな形で進めさせていただきたいと思います。で、まずじゃあ、パネリストの方の方ということで、あれ最初は、あ、そうか、お前さんこれでよろしいですか。あ、じゃあじゃあ、お前さんの方から発表をお願いいたします。
はい、オープングルームの大前と申します。よろしくお願いします。でオープングルームってどこのなんやねんっていう人が多分いっぱいいると思うので、一応フィードブリンガーの開発担当をやってます。でフィードブリンガーって何ですかっていうと、まあ、ウェブ型 RSS リーダーをやらせてもらってます。まあ、ブログラインズのまねっこみたいなもんですね。はい。で、まあ、どれぐらいさばいてはるんかなと思いの方がいると思うので一応数字とか上げさせてもらうと、一応1日4万リクエストで、一応これはファースト CGI に飛んできてる分のリクエスト数です。で、まあ、2ヶ月前は7万5千ぐらいだったんですけども、まあ、なんで2ヶ月前なんだっていうのは皆さん考えていただければなんとなくわかるかなと思うんですけども、まあ、某 RSS リーダーが頑張ってはるのでっていう、はい、はい。で、まあ、マシン的にはペンティアム4の 2.8GHz のマシンでメモリー 1GB で、まあ、1台だけでやってます。で、ライティとファースト CGI の構成です。で、まあ、ロードアベレージ的には 0.1 から 0.5 程度で、まあ、ほとんど、まあ、遊んではるなというような感じなので、は ない。で CPU もまあ 80% から 90% はアイドリング状態になってます。で、セッションデータの方はなんですけども、まあ、これはメムキャッシュの方にストアしてます。はい。で、あとフィード巡回サーバーなんですけども、これも同じ構成のマシン使って、でアクティブレコードと、REXML で実装してます。まあ、以前はあの libxml を使ってたんですけども、ちょっと不安定だったので、REXML に書き換えてしまいました。はい、スライド的にはこれなんですけども、あと、Rails の方はあの結構前からやってるんで、実は 0.13.1 のまんま、今も進んでるんで、でまあこれ結構びっくりだと思うんですけども。さすがにそれだけだとちょっと辛いので、あの、Rails FCGI ハンドラーのものは実はあの Rails 1.0 のものを使うようにしてあります。パブリックディスパッチ FCGI ですね、あれが読み込んでるライブラリーは 1.0 のものを使ってます。で、あとそれだけだと実はちょっと困るところがあって、まあ、ご存知の方もいると思うんですけども、リスタートを発行すると、ファイルディスクリプターがまあ、リークする部分があるというんで、そのリスタートのメソッドは書き換えてあります。はい。そうですね、事例的にはうちのところはこれぐらいなんですけども、
はい、以上です。はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあ、続きまして、ストヤンさんの方から。
ストヤン・ジェコフと申します。ブルガリア人です。1年前にこのコンフェレンスでレウスのプレゼンテーションやってたんだけど、多分覚えてる人いるんかな。まあ、会社の中にレウスはどうやって使ってるのが、まあ、社内システムで日報と、まあ、システムモニトリングにやってる、それと、まあ、何使ってるのを、今までは LightHTTP と FastCGI だったんだけど、今からには多分モングレを使いそうになった。ま、問題は、何問題はたくさんある。だから、レウスインプロダクションだけど、あまりプロダクティブじゃない。失敗が結構多いだから、まあ、こっち前に何座ってるのかわからない。私は、なんで、話の代わりに聞きに来ただけど、まあ、いろいろな、たくさん質問ある。だから、まあ、よろしくお願いいたします。以上です。
ありがとうございました。じゃあ引き続きまして、竹内さんの方から発表の方をお願いいたします。
はい、株式会社ドリコムの竹内元気と申します。よろしくお願いします。Rails in production ということで、まず質問、 Rails は仕事で使いますか。回答はもう使ってますということで、こちらに座らせていただきました。現在進行形で Rails を格闘中の会社の話ということで、ドリコムと Ruby on Rails についてちょっと語らせていただきます。まず出会いは2005年の中頃に、一部の社員が Rails に興味を持ちました。で、Rails すげーということで、当時のドリコムというのはサービスごとに独自のフレームワークが乱立しておりまして、まあ、共通フレームワークを模索しておりました。あ、そうだ、じゃあ Rails を使えばいいじゃないかということで、まあ、2005年12月、それは分かりました。エンジニアを集めて7時間に及ぶ洗脳です。まあ、その結果として、B2C サービスは全て Rails を作ることにしようということに決定しました。まあ、でただ問題点ありまして、みんなまだレイズに慣れてない、どうやって覚えてもらおうかということで、社内プログラミングコンテストというのをやることにしました。でどうせなら社外の人も参加してもらおうということで、2006年4月3日に、ドリコムアワードオンレイルズというものを開催しました。まあ、こんなサイト作ってやってます。賞金100万円、参加者現在40組、6月末まで参加できます、どうぞという感じです。でその結果、まあ、社内では割と普及してきました。で続いて、事例紹介の方をちょっとさせていただきます。ドリコムキャリアサーチというのを作ってまして、まあ、こんなサイトなんですけども、まあ、ちょもうちょい、で求人情報の専用の検索サービスです。まあ、こんな機能があります。ちょっと長いんで飛ばします。でパワードバイレイルズ 1.0 です。 で、サーバー構成は Web AP2 台、DB3 台、検索2台の7台構成で、まあこんな感じですね。で、トラフィックは30万 PV パーマンスぐらいで、まだまだ少ないんで、ちょっと頑張らないとって感じですね。で、ミドルウェアは Apache 2.2 ファースト CGI 使ってます。で、相性が悪い組み合わせらしいんですが、まあ今のところまだ問題起きてないです。一応ライティを使うっていうものを検証したんですけども、どちらも割と安定してたので、まあ、なぜじゃあアパッチを使ったかというと、まあライティの運用経験が乏しかったっていうことと、まあ、アパッチで大きな問題がなかったので、まあ、使ってたと。まあ、ただ今後の状況によっては、まあ、そのさっきの相性悪いって問題が出てくるとライティを使うっていう方向に切り替える可能性があります。でまだまだ手探りの状態です。で DB 構成は MySQL 5.0 のデュアルマスター構成、まあ、こんな感じでデュアルマスターで1個スレーブついてるみたいな感じですね。で、まあ、ボトルネックは CPU バウンドでファーストシリアプロセスが重いと。レイズの場合 Web AP は同居させない方がいいですねと。今後は分離する予定です。レイズの使い方について、まあ、スキャフォールド使ってませんでバリデーションはアクティブフォーム使ってます。でモデルとも分離してます。でメールの日本語化はアクティブハート使ってます。で検索エンジンとの連携はソケット使ってます。でデザインについて、デザイナーは RHTML 直接編集してます。で、複数人での開発は、まあ、それぞれローカル環境で開発して C ベース SVN 使ってます。で、まあ、プロジェクトで2人ぐらいアサインされてます。で、まあ、デプロイはキャピトランを使ってるんですが、エージェントワーディングができなくてサーバー上に鍵を置かなきゃいけないのはちょっと微妙だなと思ってます。で、Rails API Reference、API Rails.com はすごく便利なんですよね。ただそれを使っていると Rails.com に依存してしまって、ここが落ちると能率がダウンするこれはひどいということで、まあ、独自にインクリメンタルサーチを作って使っておりますと。まあそんな感じですよ。あ、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。では引き続きまして、高木さんの方から、発表をお願いいたします。
高木です。株式会社 e サポートというところにおります。お仕事に使うレールズどんなふうに使っているかという話します。e サポートというのは弱小中小企業はどんな形で Ruby 使っていたかといいますと、あのレールズ以前はですね、もともとファイアウォール、アンティバイラスゲートウェイとかの、運用保守のサービスの会社でしたので、まあ、Ruby は、まあ、テキスト処理は便利だねということで、主にログの解析とか分類集計、私おっちゃんなのでオークからパールから Ruby に来たとかそんな感じなんですけどね。で、まあ、SNMP の監視業務にも多数使用してみました。でアフターレールズですね、もう今まで のお二方みたいなきっちりした使い方してません。もうとにかくウェブデビューアプリケーションちょちょいと作ってしまえっていうような形でこうサクサクやってます。やっぱ CGI、HTML めんどくさいですけどレールズやったらすぐできるなということで。でやっぱりあのレールズ前はエクセル文章を置いといてサーバーで情報共有しようっていう悪魔のような話がよくあってですね、カラムをサーチすると全角空白文字にこう悩まされたりとかですね、そういうこといっぱいあったんですけど、やっぱりレールズだったらバリデーションも楽でいいなっていう感じです。で具体的に使ってる社内業務は、まあ、これいっぱいあるんですけど、おおむね、監視機器のマスター情報管理とか、これ機器ってクライシスになってますね、これこれデバイスの方の機器ですごめんなさい、なんせさっき昼休みにちょちょいと書いちゃいましたので、機器保守契約情報管理なんかとかですね、から案件管理ですね、なんかこう陰前でやるのがいいよっていう話もあるんですけども、あの進捗状況とコース積算やることが多いんで、まあ、あのこれもちょいと一晩で書いちゃいましたかね。でアクティブレコード、それ以外にですね、実はレールズより前にアクティブレコードの方に森久さんがアクティブレコードをあの話してくれたけど面白いなっていうことで、実際一番使ってるコーディング時間というのは実はアクティブレコード単体でバッチ処理というのは圧倒的に多くございまして、あのログを解析した結果をあの SQLDB に登録したりとかですね、保守契約の期限切れ通知メールを一斉送信したりとか、そんなことで使ってます。で最近ちょっと図に乗ってきまして、もうあの一般の顧客向けサービスにも使っちゃおうかということで、ログウェブっていう名前であのログの集計結果分析閲覧サービスをついこの間サービス商品としてリリースしたところです。でまあ、今後もなんかそういう ASP 的なところをパンパン作っていこうかなとか思ってます。うちの場合非常にありがたいのが、先ほど の就職 の情報の検索サイトみたいに誰でも来るってわけじゃなくて、やっぱり機械持ってる人しか来ませんので、うん百万 PV っていうことにはならないので非常に気楽でいいです。で例えばこんな感じの画面です。これは森久さんとこうしてたんですかね、このカレンダーの画面の話を忘れましたけど、まあ、こんな感じであの、ご希望 の、 あの預かっているログがいつでも落とせますよとか、そういう画面作ったりしています。実務で使って困ったことはほとんどございません。というのはなぜかと言いますと、あのプロダクションと言いながら高負荷にさらしたことがありません。多分今後もないでしょう。まあ、中小企業の社内業務だからっていうことですね。まあ、でも一番頭痛いのはやっぱりこれレールズっていうよりアクティブレコードなんですけど、更新系処理がやっぱ遅いなっていうこととかですね。で悩ましいことはほぼ設計開発時に集中しておりまして、まあ一番頭が痛いのは名前衝突問題です。先ほどレールズに慣れてないとか Ruby に慣れてないとかいう話ありましたけど、やっぱり Ruby でもう使われてる単語にぶち当たるっていうのはかなり悩ましいです。当たっちゃうと。からマスターを社内で共有しておいて、またそれが別のプロジェクトに適用されるっていう形が多いもんですから、この同時並行開発しておいて結合するときの方法論がまだうまくいいのが見つかっておりません。あとはやっぱり業務系アプリっていうのは最終的に帳票型のレポート、見積もりとかああいう類になるのも多いんですが、今のところまだ定石がなくてですね、PDF にするか Excel にするかみたいな話なんですけど、今のところ Excel で XML を吐く方に、心が動いております。からこれはヒアリングシートっていうのは実はこういうパネリストの方にですね、コメンテーターの森久さんから6つのクエスチョンが来たんで一応回答しておきます。運用規模は社内向けが2台、社外向け2台、利用者は社内は10人ぐらいしかいません。で社外は200人の予定ということで、まあ、売らないとちょっと困るなということです。 DBMS は Postgre の 8.1 はレーター使っています。クラスター構成してません。日本語化は、携帯がございませんのでもう UTF-8 で申し切ってます。まあ、アクティブハート使う人もいるし、 JS スキャフォードの方がいいよとか言って素敵とかっていう女の子もいたりするんですけど、まあ、そんなところでやってます。自慢ありません。はい、以上でございます。
どうもありがとうございました。では、パネリストの方から、一通り発表が終わったところで、ちょっとコメンテーターの方から、まあ、パネリストにご質問したいこと等がありましたら何か、はい、パネリストの方からコメンテーターに聞きたいこともあるそうなんですけど、すいません、ちょっとそれは後に回していただいて、とりあえずコメンテーターの方から何かありますでしょうか。じゃ森久さん何かあります。あ、っていうか マイクはマイク。ありますか。あ、あるか。
あれ？アクティブハートは。
カメラどっちですか。
あ、はい。
今 DHH さんからアクティブハートとは何かってプレゼンを見て質問があったんです。でそれに対して五郎さんが答えると。
はい、アクティブハートっていうのは Rails のちょっと日本人向けのプラグインで、アクティブレコードのバリデーションメッセージの日本語化だとか、あとメールを送信するのに日本だと UTF-8 は使わずに ISO2202 インタラを使って送信するんで、そこら辺の問題解決だったり、あと日本語の携帯関係のフォームのセッション ID を URL に埋め込むんですけど、それの自動化処理などを行ってくれるプラグインです。
はい、コメンテーターの方からコメンテーターの方への質問もいいんですけどマイクは、はい、じゃあとりあえず電気の方、はい、はい、
質問したいことはいっぱいあるんですが、じゃあちょっとニュートラルな状態で質問するんですけど、レールズって要するに普通プログラム作るときって割とコアなものがあって、そこからこう中心にバーッと作って広げていくと思うんですけど、最初からいきなりモデルとビューとコントローラーと、要するにプログラムしなきゃなんないものがバラバラバラっといっぱい出てくると、その辺まあ、もちろんどういうアプリケーションを作るかによって変わってくると思うんですが、その辺どういう開発 方法を取ってるのかっていうのはちょっと興味がありまして、例えばモデルバーッと作ってって周りにビューをこう埋めていくのか、でもくるくるくるくる本当にこう真面目に回していくのかとか、その辺を聞かせ願えると嬉しいなと思います。
じゃあ、パネリストの方どうなったか。
じゃあ私がウェブデザインの界隈だから、とりあえずモデル作って、あとはまあどんどん変わってるだけど、最近はいろいろな便利が出た、そんなミグレーションっていうやつだから、まあ簡単にデータベースが直せるみたいだから、まあとりあえずこれ直したら、じゃあおしゃれのはあと。
順に、はい。
そうですね、うちの場合は、まあ、フィードグリーンがあの場合になっちゃうんですけども、結局 UI から作り始め、まあ、ビューとコントローラーを中心に作って、まあ、ある程度固めたっていうか、そんな固める前に結局モデルも触り始めるんですけども、一番最初に手を入れ始めるのはビューで、で結局順番にこうぐるぐる回して触っていくっていうパターンになりますね。もうちょっと業務系に近いんだったら、結局データが全てなんで、モデルからしっかり固めて作っていかれた方がいいんじゃないかなと僕は思うんですけども。
うちの場合は、エンジニアによっていろいろ流儀が違うので、まあ、人によってそれぞれなんですけど、まあ、例えば僕の場合は、マイグレーションを最初に書いてモデル作って、コントローラー作ってビュー作るっていうような感じの順番でやってます。
うちの場合はおっしゃる通り、適用するアプリによって全然違いますね。先ほど申し上げましたように、Excel ちょっと Excel の代わりにサクッとこう情報共有して夕方まで情報みんなで入れちゃおうとか、そういう時はもう本当に適当にモデル決めて、もういきなりスキャフォードしてわーいとか言って、日本語かもしれないでやっちゃったりですけど、やはり社内業務、特に保守契約業務なんかの場合はやっぱりモデルあり、かなり正規化のところでいくらマイグレーションがあってもですね、まあ、元に戻るのは結構面倒くさいんで、やはりユースケースちゃんと書いてですね、 ER を起こしてそれから やりなさいとかってお父さんは言うんですけど、なんか社内でよく女の子とバイトの男の子がですね、どうしようってディスカッションしながら、なんかグリグリやっぱりモデルを先に十分固めてから進めてるケースが圧倒的に多いですね。でモデル決まったらやっぱりコントローラービューって感じですかね。実はそういう意味ではあんまりスキャフォードはでかい業務ではあんまり使ってません。
ありがとうございました。他の方はいかがでしょうか。じゃあ前田さんのお願いします。
ちょっと答えにくいかと思うんですけども、レイルズのここが嫌だみたいなところがあれば
それを このポジションの人に言えという話なんです
かレイルズ使ってちょっとここが困ったとか何かあれば教えていただきたいです。
ストヤンさんから順にお願いいたします。パス、はい。
時間稼ぎというわけじゃないですけど、その名前の衝突で面白いことが起こるよっていう話をします。レールズってすごい今ブームなんで、Ruby よく知らないけどレールズやってみようとか、まあ、あるいはうちもバイトさんにもレールズやってみてとか、レールズでこんなの作ってみてとか話するんですが、例えばですね、なんで引っかかるかって言いますと、やっぱりカラム名なんですよね。一瞬エラーが出ないから困るっていう実例をちょっとお見せします。あ、これ違うな、
画面下の方見えないんで、もうちょっと上の方に持ち上げて。
笑われると思いますけど、こういうですね、レールズいじめみたいな、いやこれ実際うちであったんです。私のミクシーの日記の12月見ていただいたらですね、これは書いてあるんですけど、ID はまあ ID なんですけど、うちのバイトの女の子はですね、保守契約の型が何通りかございまして、タイプがコースがいろいろあるんですけど、それにタイプっていうからぶつけたんです。でこでやると面白いことが起こるんですね。これなかなかバグ見つけられなく、彼女も見つけられなかったんですけども、隣にコンソール上げてありますので、ちょっとやってみますけど、 こういう具合にオーダードット入した瞬間にはですね、アクティブレコードは何も文句を言わずにサクッと作っちゃうんですね。でしかもこうやって代入もできてしまうと。でところがここでオードとタイプするとですね、これはニル返ってきましてですね、なんか一生懸命うちの女の子はですねデータをこうストアしてたつもりですけど、全然データ入ってないですよ高木さんって言われちゃいました。でいろいろ調べてみたらですね、なんかお前ちょっと絡め、ちょっとこれ多分当たってるよとかですね。実は Ruby って昨日の話でもそうですけど、非常に Ruby も Rails も私も大好きなんですけど、非常に自然なこう予約語って言いますか、既存で使われている言葉が多いんですけど、ですから大体こっちがデータベース出ないので思いつくものがですねよく当たると、これがなんとかならないかっていつも思いますね。はい、
最初始まった時はたくさんのいろいろな人ことあっただけど、まあなんていう、全部は最初からはできてないだけど、どんどん便利になってる。前はまあそのなんていうエラーメッセージは全部英語だったでしょ、まあ、アクティブハウトがもらって、それと日本、うちの会社は半分外国人半分日本人だけど、全部は前情報はまあ英語だっただから、どうしようの感じはまあ前田さんの本出てよかった。だからなんていう、まあ、今からでもいろいろな嫌なこと多分なるだけど、頑張ったらもっと良くなる。だからまあ頑張りましょう。
何でしたっけ、困ったところでしたよね。そうですね、ビューを書き換えたときとかですかね、速攻で労働されてるとか、新しく書き換わったやつが反映されてるので、まあ、単にビューが、それ自体は特に困らないんですけども、まあ、間違えてこうヘルパーメソッドで新しく用意したのを使ってたりすると即死するんで、できれば読まないモードとかもあってもいいんかなって思ったことはありますね。
僕はレイルズすごく好きなんで特に嫌いなとこないです。残念ながら。
これでよろしいですか。はい、
ちょっとレイルズの嫌いなことで1個言っておきたいことがどうしてもあるんですけど、それはアクティブサポートのところで Ruby の標準テンプライブラリのロガーを大幅に書き換えちゃって、ロバーの出力とかが他のライブラリがガラリと変わっちゃうんで、ちょっとレイルズをもうリクワイアしてるだけでロガー関係がどうにもならないんで、そこら辺をなぜ最初にレイルズロガーとか別のロガーを継承して作んなかったのかがすごい疑問で、なんか嫌なんですけど、それが一個だけ一番嫌なところで、他は大体いいです。はい。
ありがとうございます。
I didn't like the way Logger looks. Like it debugged too much data. There's too. It, the default Logger will log the process ID, the time of logging, the severity of the logging, and all of these things take up half the line before I've even started putting out my own stuff. And I don't care about severity. I don't care about when it was logged because I track that just once. So when you get a request in.I track when did that request come in. I don't need to repeat that for every single log item. So I had to overwrite those things because the default logger doesn't allow you to change the logging output. So I had to overwrite. And that was a bad decision. I should have made my own logger. So I think we've talked about having active logger. So making our own logging class that's just richer and can do...especially if you have multiple servers, using the default logger is not very good because you can't do rollovers and you can't join these things together. So a lot of people currently use syslog, to get that kind of thing. But syslog is a pain to set up. So we want to create something like syslog, but that doesn't rely on the Unix syslog. That we can have our own active logger that does the same thing. So I fully admit that overriding the logger was a bad idea.
ちょっとサムリーだけけど、はい、彼はだいたい決まりましたは、じゃあ今の彼のオーバーライトしましたは、多分これはこのアイディアは結構悪いけど、その時にその情報は多いすぎるからいらなかった。だいたい半分の行がローガー情報だけ。でも彼の場合は最初に来る時にその必要の情報が書きましたから、とりあえずちょっと邪魔っぽいみたい。でも今があのいっぱいのサーバーあるからちょっとSysLogのようなことが結構面白いと思いますけど、あの今 Unix だけはちょっと大変、そして多分 Active Logger というのこともう一度書くけど、これは大体分かります。これも悪いと思います。もうそしたら多分将来的に直すそう、はい、すみません。
ありがとうございました。他に何か、あ、じゃあ
ですね、まずなぜログの色付けがデフォルトなのかっていうのがちょっと聞きたいです。あれいつもオフっていうか切るんですけど、めんどくさいなっていう。
まずそれですか。ちょっとパネリストの方、はい、あ、じゃあ
じゃあこっちをさっき質問した方がいいんですよね。はい、じゃあじゃあはい、皆さんに質問します。ですね、何がいいかな。そう、セッションの中にオブジェクトを入れるときに、個人的には ID を入れて、要はマーシャルに失敗するのが嫌で、それは皆さんどう思ってらっしゃるのか、なんていうのか、オブジェクトを入れたらいいじゃんって思ってるのか、それとも ID の方が軽くて良さそうって思ってるのか、その辺を聞きたいです。
高木です。その時の気分です。やっぱりなんかこう早く帰りたいなと思うときはオブジェクト突っ込んじゃうこと多いですね。楽だしというの。で今まで突っ込んでマーシャルに失敗してえらい目こいたとかっていうことは一応なくて、落ち着いて設計するときはやっぱり基本的にはセッションには、あ、ごめんなさい、ID 突っ込んでます。
まあオブジェクトですね、ほとんど。
そうですね、僕もオブジェクトなんですけども、一度ハマったことがあるのが、まあ、ログインジェネレーター使ってるんですけども、アカウントテーブルとか、まあ、ユーザーテーブルのデータをそのままストアしちゃってるんで、そのテーブルに向かってフィールドを足したりしたときに、そのストアされてる内容と DB の内容が食い違ってフィールドが足りなくなってしまうんですね。その時に実際に困って、結局その時どうしたかっていうと、増やしたフィールドがなかった、カラムがなかったら自分で強制的にリロードをかけるっていうフィルターをコントローラーのところに書いて強引にリロードしたっていうのはあります。
私 ID と思うんだけど、前はもう1年以上前でなんかそんなちっちゃい問題だったんだけど、そのオブジェクト入れたらセッションがそんなオブジェクトは知らなかっただから、ちゃんとマルシェリングができなかったんだけど、なぜかそんな長い時間探してもうやめようかな。だから ID と思う。
よろしいでしょうか。
ログの色付けの他に宣伝文句で完全な互換性が保たれているっていうのがあるんですけど、例えばさっきもありましたように、まだ 0.13.1 でしたっけ、使われてるってことで、やっぱり互換性があるって言ってるけど、実際に上げるとなんか引っかかるっ ていうのがあって上げにくいのか、それともなんか単に怠慢で上げてないのかあのだから例えば新機能とかだったら別にいいと思うんですけど、なんか脆弱性とかあっても自分は関係ないから、まあ別にそこは当てなくてもいいっていう感じで、あのだから今 1.2 何でしたっけ、最新は 1.2 ですか、あ112ですか、まあだからバージョンレイルズ自体のそのアップデートどう考えておられるか、はい、
その辺いかがでしょうか。
どう考えてるかって言われるとちょっと困るんですけども、
あもっと具体的に言うと、あの開発環境はどんどん普通上げていくと思うんですけど、それで運用環境とだんだんこの差がずれていく、ずれが大きくなるじゃないですか。そういうのちょっと困るんじゃないかなと、上げなかったら、はい、
そうですね、今はまあ仕方ないんでフィードブリンガー用にちゃんとあのジェムフォームを別に切って、あの環境変数に切ってちゃんと同じ状態のものをジェムを入れたものを、
その辺も今はなんかジェムのバージョン覚えるようになってて、あの定数で覚えて、そのリクワイアジェムで、あのなんだ開発環境のジェムのバージョンと合わせて実行環境をちゃんと読んでくれるようになってるんです。ではいっていうのもあります。
それはそうなんですけども、まあその毎回間違うんですよね、その新しいやつを作った時にと、あのじゃあこれからフィールドブリンガーちょっと触ろうっていう時に、コンフィグの部分って実際に上がってるやつはそのリクワイアジェムって書いてないわけなんですよ、結局のところ。だから毎回そこを書き換えるのを忘れて、こう新しい方で上がってて、まあ一応動いてるんですけどでまあそうですねまあ 1.0 以降に上がってないのは単なる怠慢ですはい、
他のパネリストの方はいかがでしょうか。
で うちはなんていう、もう本当にバージョンがよう変わっただからあそこプロダクションの方で一つディレクトリの中にそんな、まあ、3つ4つのレイウスのバージョンにインストールして、だから、まあ、各アプリケーションでリンクだけして、まあ、このアプリケーションでこのバージョンと動いてる、そんなやってるだけど、だからまあ誰かのログファイルもあそこも面白いのがそんなあっただけど、あとはもっと話しましょうまあ基本的はなんていうプロダクションサーバーにそんな今使ってるのが例えば3つのレウスのバージョンで各ディレクトリにインストールしてだから、まあ、このアプリケーションのインストールしたらこのレウスのバージョンとリンクしてそのまま動いてる。
まあ、基本的に 1.0 出てから開発しているのが多いんで、まあ、特にその辺で困ってはいないんですけど、まあうんまあ、そうですね、セキュリティとか問題出てきたら、まあ、一応フリーズしてやってるのでそっちの方にその対応する部分だけ置き換えてっていう感じで運用するんじゃないかなと思います。
なんか使ってる機能があまりあのなんていうんですか、あのシンプルなベーシックなとこしか使ってないせいか、今まであのバージョンはとにかくどんどん上げてきました。でたんまにあのリリースノート載ってないなんかあのとんでもないのはあったりしたんですけども、まあ大体こうあのそこはレールズなんでありがたいことに全部あの総数分かりますから、多分ここだとか言いながらですね、なんとかワークアラウンドしてやってきたってとこです。やっぱりの一番あのレールズの場合ありがたいのはあの最新の環境っていうのは最新の開発環境が手に入りますので、方針としてはまあできるだけこう追随しておきたいなというところです。
はい、ありがとうございました。あじゃあ、和彦さん。
和彦です。ですね、あのいやもう 1.1 とかとっくに出てるのになんか 0.13 とかすごい昔話聞いたな気分だったんですけども、私はまあどちらかというとあの人生熱く生きたい方なので先っちょ命なんであの LS ベンダーとかしたら当然のようにレイルズとかいうディレクトリーがいつもいてあのレイルズイントランクっていう感じなんですけれどもあの実際こう皆さんそのレイルズのトランクの開発状況とかってどれくらいこう追いかけていらっしゃるのかなと思って、まあ、別に全員答えていただくなくてもいいんですけどもなんかこういうふうにウォッチしてるとかなんかもう新しいの無視ですとかなんかその辺の方針があればお聞かせいただければと思います。
いかがでしょうか。じゃあ高木さんの方から順に。
追っかけてません。以上。
レイルズのトラックのあのなんですかパッチとかあの辺の RSS を RSS リーダーで読んでたりとかっていうのが多いですね。
そうですね、僕もトラックのタイムラインの RSS を読んでるっていうより流してるに近いものがありますけど一応取ってあります。
私トランクとプロダクションは一緒に行けないと思ってるだけどだからはとりあえずはそのステーブルバージョンに使ってたけど、まあ、時々は欲しいものはやっぱりあるだからプラグイン出た時はやっぱり欲しかったな、するとあとはこの RGS の出た時も欲しかったなと思ってたけど、まあ、我慢してた。次のバージョン出たらもうそんな入ってるだからプロダクションの方だったらもうやっぱりちょっと待った方がいいやな。けど自分のまあ欲しいものはなんていう自分の方でやって、まあ、盛り上がってる感じです。
ありがとうございました。じゃあデビットさんの方から何かあのご質問等あれば。
On the subject of which how to use Rails in production, I'd encourage everybody to freeze their gems, not use gems on a production server. Gems are with Rails best just for distribution. So when you want to get Rails for the first time, it's great to use gems. But then when you deploy Rails, freeze the gems into vendor/Rails. Then you won't have problems with upgrading the gems on the server and then breaking your applications. You should never just upgrade Rails on an existing application. You should always make sure it works before you upgrade. So freeze every single time you push something to production. Never rely on gems in a production server.
じゃああのだいたい Rails gems はあの freeze は必要。あのプロダクション本番機に入るときに絶対 freeze は。するは一番に、そしてなんかvendor/Rails でフリーズするは一番安全。あの、Gems はいい。いいのポイントは、あの、最初に始まるときに結構便利。でもその後に本番機に入るときに本当にフリーズするは必要。そしてその後でなんかテスティングのために、もちろん Gem がアップデートするけど、もし問題失敗しましたのときに、じゃあ今のフリーズの Rails の Gem で使って、本当にそれが一番いいの進め。
ありがとうございました。質問じゃなかったかな。じゃあ、はい。あ、じゃあ西さんの方から何かご質問は。
誰に対する質問でもいい
ですか。まあ基本的にはパネリストの方なんですけど。
そうですね。私はデザイナーさんから HTML をもらって画面イメージですね。でそれを自分でゴリゴリとなんかテーブルで一生懸命レイアウトされてるのを解析して RHTML ファイルにして Rails に取り込んでるんですけど、そこら辺のデザイナーさんとの協調とか役割分担とかで何かおすすめな方法もしくはなんかバッドノウハウがあったら教えていただきたいなと思います。
じゃあこちらも高木さんの方から。
デザイナーさんやとお金がないんで 先ほど見ていただきましたように、うち の, あの顧客向けサービスでもシンプルプルプルなこう画面でしかやってませんので、基本的にデザインはみんなプログラマーがやっちゃってます、そんなとこです。
まあ、僕もプレゼンで書いたように RHTML ファイルを直接いじってもらったりしてますが、まあ、むしろどうやってやったらいいかっていうのはお聞きしたいぐらいの状態ですね。はい、
そうですね、うちもデザイナー雇ってやったことないんでちょっと参考になることは何もないんですけども、逆に僕も教えていただきたいなと
、はい、私たちもデザイナーが使ってないいやだからまあ基本的にはウェブは情報だからデザインは関係ないじゃん
ありがとうございました。すみません、ちょっとこの辺でテープの交換の方をお願いしたいんですが、よろしいでしょうか。はい、テープの交換の方を済みましたら、客席の方からの方からも何か質問等あれば、パネリストの方への質問等あれば、まあまあコメンテーターの方でもいいんですけどちょっと上げていただきたいと思います。はい、何かあとちょっと映像には残してまずいようなコメントがあればあ、はい、
いろいろセキュリティ上の問題があると思うんですけども、どこまでちゃんとやってますかというのをお聞きしたいです。例えばログインジェネレーターを使うとセッションがログイン前から同じものをログイン後も使うんですけど、デフォルトで一回パッチというかトゥバイアスにこういう風にした方がいいんじゃないかって言ったら、クッキー使ってるから大丈夫だとか言われて、結構みんなそんな感じなのかなという気がするんですけど。
そのあたりいかがでしょうか。たくさんの方
すいません、あんまり気使ってませんですと言いますか、ログイン系って結局ジェネレーターとかログインエンジン使ってないんですよ。先ほども確認したんですけど、アジャイル本見ながらこうやったらいいんだみたいな感じで自分で作っちゃったりしたんで、要するにリプレイ攻撃とかスティックされた可能性を考えた、ところっていうのはまだ全然やっていませんちゃんと帰ったらもう一度コードリーディングしてみます。
まあテスト環境ではログインジェネレーターとか使ってるんですけど、まあ、本番では、なんか独自の認証記号とかを使ったりとかしてるんで、まあ、割とそれなりには考えてるんじゃないかなと思います、まあ、あんまり詳しいことは言えないんですけど
そうですね、ログインジェネレーター使ってるところなんですけども、確か前田さんがそのブログに書いてはったやつでリセットセッションをしなさいみたいなあれを読んでそのようなことをやってるんですけども、うちはだから一応ログイン後に、まあ、何がすでにセッション貼っててもリセットセッションでセッションデータの立て直しをしてるようにはしてあります。それでクッキーの値が変わるんでしたよね、確か。ちょっとその時やったと思って今はちゃんと確認できる状態じゃないってどうも言わんのですが、はい、
うちもログアウトするときは、まあ、セッションのリセットしてるだけど、うちのはお客さんはなんていう一般の人じゃなくて、まあ、例えば会社から会社だから、まあ、そんなお客さんが多くない3人例えば3人のアカウントあるはそこだから、まあ今から気をつける
ありがとうございました。では、客席の方も含めまして何か質問等ありますでしょうか。じゃあ
皆さんテキストエディターっていうか開発環境はどのようなものを使ってますか。例えばラッドレールズだとかコモドだとか、そういった IDE というものは使ってますか。
じゃあ高木さんの方から。たまには瀬谷さんの方がいいですか。
何も使ってません。VI 叩いて Ruby スクリプトコンソールやっていろいろやってます。以上です。
結構人によって好きな環境違うようで、僕は Vim7 と ZSH ZSH とスクリーン使ってますけど、まあ、EMAX がいいっていう人もいればラットレイル使ってる人もいます。まあ逆にその3種類ぐらいしかないかなっていう感じです。
僕はこう Linux とスクリーンと Vim とあとタグ数でなんとかしてます。
あ、今まではなんていう開発は例えば Windows マシンにやってあんまりテストできなかった。だからそんなファースト CGI でどうやって合わせる、そんな今はそんなモングレを出ただから、まあ、ちゃんと Windows の方もよく多分あそんなエディターが使えるだけど、今までは、まあ、サーバーの方で BI 使っていろいろな書いてたけど、うちの会社はサクラっていう日本のエディターが使ってる、ちゃんと UTF が書いてるだから、まあ、あとはサーバーの方に全部落として、あそこはテストして、まだ直して、まだテストして、だからまあ今からそんなモングレを出たら多分もっと簡単になる。直接そこウェブサーバーからリクエストはちゃんとそんな Windows マシンに出て、まあ、もっと簡単になるかな。まあ、以上です。
はい、ありがとうございました。じゃあ他の方、あ、じゃあそちらの。
まあ、開発環境の話にも近いんですけど、デバッグはどういうふうにされてるのかっていうのと、あとユニットテストは書かれてるかっていうのをお聞きしたいんですけど、あのステップ実行とかが割とあの Java とかに比べるとちょっとやりにくい感じなんですけど、その辺どうされてるか教えてください。
じゃあ今度はソヤンさんから。
いや、私 Java はそんな詳しくないだけど、基本的はよく見たらテストが書きたい人は Reus の方はもっと簡単に書けると思う。私書けないだけど私が悪い。だからなんていうの、そんなフレームワークがよく できてる。あそこみんな今はすごい流行ってる、そんなテスト driven development、 behavior driven development。 だからまあコードの前にテストしたら何を欲しいのがまずそんなテストして、あとはコードかけるのはそんな今流行ってるみたいだけど、なんていう、まあ Java の方は知らないけど、 そんなしたい人がそんなアジャイルのメイリングリストの中にやっぱりレオスやってる人は Java よりが多いと思う。だからなんていう、まあテストの方は私レオスどうやってやってるのは悪くない、全然と思う、簡単だから、まあ今から私といつもそんな思ってる、テストかけなきゃな、テストだけど、まあ何で私が悪い。だからデバッグの方でデバッグの方は私そんなブレイ前はそんなブレイクポイントだった、ブレイクポイントはよく使ってまあそんなやってた。だから全部はサーバーの方言ったでしょ。だからなんていう、前はディベロップメントマシンで Windows だったらやっぱり難しい、あそこは全部やったら、まあ、ディバガーもよく多分いけるだけど、サーバーの方だったら私そんなブレイクポイントしかとコンソール、そんなコンソールっていうスクリプトあるはそんなしか使えなかった今まで。以上です。
はい、僕はそうですね、そうですね、ユニットテストはまあ前はあんま書いてなかったんですが、最近はちょっと書こうとしてます。で、そうですね、ステップ実行はあまり必要としたことはないんで、あくまでロガーデバッグで出力してログを見るっていうケースがほとんどですね。あまりそれで困ったことはないです。
まあ、うちの場合は人によっては書く人と書かない人が分かれてるんですけども、まあ、書く人は、結構ちゃんとか、あ、ちゃんと書いてるようですね。まあ、ただあのユニットテストはそんなに真面目に書いてなくて、ファンクショナルテストの方がを書いてることが多いかなと思います。あとブレイクポイントとか使ってないかな、多分ロガーでっていうのが多いと思います。
同じくテストはあまり書きませんというか全然書いてませんね、あのレールズの方は。ですけどあの、まあ、若い人はなんか知り合いにこうテスト大重要っていう人がいるんで、あの結構ちゃんとやってるみたいです。 で私もデバッグどうしてますかっていう質問での答えとしてはもうあんだけ情報があったら大抵分かっちゃうっていうのがあります。一つはレールズ CGI-HTML からレールズ使い出したのはこうゲップが出る方たくさんたくさん出るトレースがですね、まあ、大体もピンポイントでほとんどこう何が悪いかっていうのがこう分かるんで、そうですね、自分で書いたテストってトランザクションの時ぐらいですかね、それぐらいしか書いたことはなくて、あとは大体ロガーのログとですね画面出てるあれを見たら大体分かるかなというところです。やっぱり一番見つけにくいのは例の名前系とかですね、ああいうところでハマるとなかなか大変になっちゃうなっていうところですね。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そろそろちょっと時間の方が押してきているんですが、何か質問の方ありますでしょうか。あっちゃん。
諸橋と申します。以前レイルズの勉強会をやっていたときに噂でレイルズで HTTPS の下で動かそうとするとすげえハマるよっていうのをある人から伺って、でそれがこうあまり追っかけないまま、あそうなんですかで終わっちゃったんですけど、これまで例えば開発中は普通にスクリプトサーバーをして HTTP で使っていて、本番用でそれをそのまま本番サーバーに置いて HTTPS の下に置いたときになんかハマったりしましたかっていうのが、そのハマるっていうのが単なる噂なのか本当になんかハマりどころがあるのかで、本当にハマりどころがあるんであればそれはどの辺なのかっていうのを教えていただけると嬉しいです。
じゃあ、SSL でレイルズで使われている方というのは2人ん、まだそこまでは、あなるほど。じゃあ、ストヤンさんと高木さんの方で特に何かあれば。
私たちは今まではアプリケーションサーバーとウェブサーバーの間にファスト CGI 走ってただから、やっあそこなんていうアプリケーションの方はあまり SSL と普通のは変わらなかったと思うんだけど、まあ、今からはそんなモングレオに変わりたいだけど、モングレオの前にパウンドという、まあ、ロードバランサーとリバースプロクティ使って、あそこもセルティフィケートが、このパウンドがやって、まあ、アプリケーションの方はまだ HTTP だけ。だからまあそんな感じでやってる。以上です。
ですね、HTTPS を使ったときにハマるっていうのはですね、ちょっと Rails で絶対パスで表示させたときに多少の問題があるとかっていう問題があって、まあ、簡単にやるにはオンリーパスっていうオプションを URL4 に指定するっていう方法があるんですけど、まあ、他の方法としてこれからっていうか後で僕が紹介するライトニングトークでやるレラティブパスっていうプラグインを使うっていう方法がありますんで、
具体的にどういう問題が起こるかというのは、
だからRails の URL4 を普通に使っちゃうと HTTP インコロンスラスラみたいな形でURL4 の出力結果ができてしまって、それじゃない話、その噂っていうのは、
あその噂の内容は具体的には聞いてないで溜まるよっていうの、僕もそれだと思ったんです
けど、あそれと
最近なんかドキュメントに当たったらリクエストと同じプロトコルをくっつけて返してくれるっていうことだったんで、HTTPS のリクエストを受け取ったらそこから例えばリダイレクト4で URL4 で訂正する URL の HTTPS になるようにドキュメントを読んだんですけど、
横入りなんですけど、基本的にそれっていうのは結構なんかその来た時にアパッチなり IT なりがもうプロキシで返して後ろにアプリケーションサーバーに投げるんで、アプリケーションサーバーの方は HTTPS で来たか HTTP で来たか判別がつかなくて、そこを解決するのに藤木さんが使ったプラグインとか必要ということです。
ありがとうございました。ありがとうございました。
客席の方は分かりましたでしょうか。まあ、一般的に URL4 を使ったときに SSL で問題が起こることがあるけれど、まあ、それの回避法もあるというふうなことでよろしいですかね。はい、じゃあ、高木さんの方で何かありますか。
実は Q ちゃんに振ろうと思ってたんですよ。うちのサーバーはそのキュージックさん作成のリラティブパスを使わせていただいてるんで まあ、とにかくハマりポイントとして別にそんな大きなものはないんですけども、そういうアプリケーション とレールズ の見え方の間にちょっと変えたいとかですね、振り分けたいとかっていう時にいろいろややこしいことが起こるのは確かですね。ですけど基本的にはそんな悩んでません。はい。
じゃあ残り時間が少なくなりましたので最後に一つぐらい質問等ありましたら。
浦部です。普段フィードブリンガーを使わせていただいてて、ちょっと耐えられない遅さになることがあるんですが、あれは、レイルズのせいで遅くなっているのか、あるいは SQL の書き方が遅い書き方なのか、それとも他の理由があるのか、レイルズが遅いんだとしたら何かスピードアップする方法が何かバーカランドがあるんだとしたら教えていただきたいです。
ちょっとお前さんの方でお願いします。
いやちょっと辛いツッコミでした。そうですね、レイルズは無実です。単にうちの作りが悪いだけっていう、はい、改善したいなとは思ってるんですけど、まあそのままなんで。
はい、何がボトルネックになってる。
そうですね、データベースの方でちょっと詰まってしまってるんで、そこをなんとかしないと。たまになんか詰まってるねっていうような状態になるのが分かると思いますけど。はい、
よし、安心しました。
よろしいでしょうか。じゃあすいません、ちょっとここでもう時間になってしまいましたので、本日の、レイルズインプロダクションパネルの方をこちらで終了させていただきます。じゃあ最後に、パネリストの方4名と、あとコメンテーターの方に拍手の方よろしくお願いいたします。はい、じゃあどうもありがとうございました。